こんにちは、ハルヤマと申します。今この冊子を見ながら、相変わらず山口くん書いてるなと思って山大で一緒だったんですよ。
あ、そうです。
ちょうど同じ高校の勉強してね、同期なんです。同期っていうか年も同じで、でそんな関係 で, でこの大山でちょっと思い出話をしますと、杉野神社の宮野さんのお母さんがまだご存命だった頃に、大山の小見線で、あれは源氏物語だったかな、の講座をやっていたのでした。で、夢の浮き足とかなんか見せてもらったりですね、あれしたんですが、でそれがきっかけになって第六学区の小見線ができた時に大山のような講座をやりたいと。で、大山は先進地区でしたからね、公務員間活動の、ね、もう手本と言いましょうかね、見本と言いましょうか、もう全国でも有名なぐらい、だったもんですから、ぜひ鬼市に住んでいた頃に第六学区小見線ができた時に、ぜひああいう大山のような講座をやりたいものだということで、大変参考にさせてもらったという、大変私の原点みたいなところでもあるんですが、で今日その杉野さんということでお招きいただきましてありがとうございました。で地元の方に言うのもなんですが、大浦というのは皆さん、お地元ですからご存知でしょうが、杉野神社の裏という意味です。それが大浦の語源なんですね。それから大浦と変えて、そして大山になった話はですね、ですから、言ってみれば宗教的地名と言ってもいいでしょうかね。杉野神社が最初にあって、 そこの裏にある、山、城であったりですね、町というような意味合いですから、裏はこの裏書いてますけど、どの裏でもいいんですね、漢字は。で、杉野神社の裏に栄えた町、もしくは城というような意味合いで大浦という地名が生まれたということのようです。で途中大浦になって、ご存知のように最上義明がそれをまた酒田で亀が大亀が上がったっていうので、当然寺を亀ヶ崎にして、そのついでに大宝寺を鶴岡にして、でこの大浦を大山にしたというような経過で地名が変化しているわけですね。そんな感じで、そんなことからも杉野神社がこの大山の中心だと言いましょうかね。もうはるか昔からですね、その話また後からしますが、私は出雲族ではないかなっていうふうにこう思ってるんですが、その話また後からしたいと思います。じゃあ早速資料準備してきました。読んでもらえれば私喋ることは何にもないんですが、一応杉野屋さんに関係あるので、杉野神社とかなんかの話、一応古代の神様神社というような形でお話をしたいと思います。そこに要点書いておきましたが、北向きの神社があるのだということが一つ。普通神社は東か南なんですね、向いてるのが。なぜかこの庄内にあるある神社はですね、北もしくは西北を向いてるんですね。でそれがなぜかという問題ですね。でそれがまず一つ、小塩神社のことなんですけどね。そして出雲族が来たのではないか、その出雲に関係する神社が庄内には点々とあるというお話です。それから大物意味、なぜ鳥海山の前身を大物見ていったかという話ですが、で、これも月山で、ね、月の山ですけどね、月の山、出羽三山信仰の大元になるわけですが、なぜ山が月の山なのか、それからたたらと杉の山って言いましょうか、神社に関わってということになります。で最初、北向きの神社からいきます。で申し上げたように、南か東を向いているはずなのに北向きだということで、剣士なんかを見ますと恵比寿と戦ったために北向きだという説明がしてあるんですね。つまり大和朝廷が攻めてきて、そして恵比寿と戦った時の守護神としてこの小塩神社が招き入れられて、で北にいる恵比寿縄文の子孫ですねと戦うために北向きだという説がある。どうも私はそれは肯定しがたくて、それであれば全部の っていうかな、ほとんどの神社は北向きでなきゃいけないよね。で、両国を開拓して恵比寿と戦いながら、で特にあのこちらはまだいいんですが、庄内はあの早くから順応してましたから、あちら宮城県岩手県とかですね、あちらの方は神社がみんな北向いてなきゃいけない、その理屈から言いますね、激しいあの戦いがありましたからね。だから平泉もそうなんですが、岩手県なんかで千年を越す名刹、古刹と言われるお寺さんがねたくさんありますけども、あのお寺さんがなぜ千年もの長いあの古刹になるかというと、恵比寿と戦ってそれを殺した、戦争ですね、殺した時のその恵比寿のたたりが怖かったんですね。それでそれをたたりが来ないようにというので天台宗ですがの寺を建てるわけですね。でこちらは庄内は真言宗ですが、多いのはで天台宗のお寺が多いのは、その天台宗がそもそもあの大和朝廷の御用宗教であったものですから、一緒にあの魚屋田村丸あたりが一緒に来るわけですね。でそこで恵比寿と戦って、その殺した相手のたたりを恐れて、そのまあその殺した人間をあの祀るわけじゃないんですよ、ひたすらたたりが来ないようにというので、そういう寺院が建てられていったというので、千年の古刹も多いんですね。で、それから行くと、この北向きだということは恵比寿と戦ったということであれば、岩手県などにある神社は全部北を向いてなきゃいけない、激しい戦いがありましたからね、決してそうではないわけですね。でこの古生神社と言われる神社だけが北を向いている、北西を向いているということの意味は何だろうかというふうにこう考えるわけですね。まず、一番古いのがあの伊良川にある古生神社です。今あの鉄道を通すためにあのずっと山の方にあったんですが、あの向きを変えて今のところにあの神社が移ったんですね。だから今は東向いてます、あの古生神社は。でももともとはあの伊良川の山の方で上越線を通すために邪魔なのでこっちの方に移したという経歴を持ってるんですね。でそこで向き変わりましたけども、あれがもともとはあの北向きなんですね、海の方を向いていた神社なんですが、でまあ紀元前の214年から158年の光源天皇という天皇が治めていた時代に建てられたという伝承を持ってます。これはその伝承ですからね。でこういった時、神社の歴史なんかを考えるときに嘘だろうなって言ったら終わりなんでね、これ信仰の問題ですからね、まず受け入れるまず、まあ、信じがたいものでもですね、まず受け入れるということですね。で地元ではこういうふうに信じてこれをね伝承してるわけですから、うん、それはそれでいいんですね。でその時ですから、町内でも県内でも一番古い神社が伊良川のこの古生神社だということになります。この伝承に従えばですね、紀元前からですからね。でも紀元前からということはちょっとありえないんですね。実は神社というのは弥生時代から形としてね出来上がった。で元々の社というのはないわけですね。で湯殿さんがその原型なわけですね。奈良の大宮神社がありますが、あそこも社殿なんかないんですね。ですぐ御神体が見えるようにですね、なってるんですが、湯殿さんの形式こそが昔からの信仰のあり方なんですね。で社なんかないんですね。だから弥生時代ぐらいになってから社がですかね建てられて、拝殿とかね本殿とかというものが出来上がってくるんですね。まあ、そういった背景を持ちますから、これ紀元前に神社があったということはまずないでしょうね。ただ伝承としてこれがあったということです。でこの説明はあの山形県神社市から借りて、あります。で、まあ一般的にそこの祭神はですね、大彦の御事とずっとこうね書いてあるんですね。これがあの祀られているんですが、まあ、ちょっと言いますかね、指導将軍という言葉を次いでいきますね。第8代光源天皇の第一王子大彦の御事が指導将軍として北陸道鎮部の軍を進め、大師家に会いかろうじて伊良川に漂着する。でしばらく伊良川にとどまり、村人に農耕生援医薬などの技術を授けた。で御事を慕う村人は長くとどまることを願うが、再び生徒に疲れる、まあ恵比寿を成敗するためですが、で 11個 あったそうですが、の村人などは浜辺で送別の宴を催して武運を祈る。で現在霊祭の浜入り祭はこの送別の縁をかたどるという。後に村人は一宇を建立、腰を権現を祀るというのが、あの山形県神社史の説明なんですね。で北向きが何であるかと全然説明してありません。これですね。で、次のところ、この山形県の由良のところにも古生神社があるんですね。で、これは500年と伝えられているんですが、これも古生神社で、あの西北を向いてます。これですね。由良の白山島の方を向いてますけどもね。で、それの、まあ、最新も同じようにですね、由良川の古生神社と同じようなんですが、この由来が今より1504年前、坂の上田村麻呂将軍陣屋を築き長くこの地に、滞在する。将軍は古紙王の神を尊崇され、道具を建立狼を祀る、産業開発村人の難病を救うというふうに書いてありますが、坂上田村麻呂が省内に来た形跡は一切ございません。まあこれも伝承ですからあれですが、で坂上田村麻呂の伝承があるんですよ。ほかじさんのところにもありますしね。だからその家来か誰かが来てその伝承を置いていくことはあるわけですね。まあそんな類だろうとは思うんですが、それにしてもこの古生神社はその脇の剣士の説明書いてきましたが、その地図ありますね。お板間の方とそれからこの庄内のね、ところに集中してますね。で、まあ古生神社入っていき方が3通りあるらしいんですけどね。で、あのお板間の方とか内陸にもありますし、この庄内の方はこの湯沢を中心にですね、この庄内の沿岸からですね、こうあの根津ヶ関からずっと点々点々ついてますね。この分布なんですけどね、大雑把な分布ですが、でこういったふうに分布をしているということなので、なぜ北向きかということの問題なんですね。私が勝手に考えたところに、この剣士の説明は一応あの一応何でしょうか、歴史の専門家の先生方が書いてあるので一応参考にしておいてもらいたいと思いますが、私は歴史の専門家でも何でもないのでただ思いつきで喋ってるだけなんですが、あの実は柳田国男という民族学を始めた学者がいるわけですが、その学者が庄内で冬、特に北西風が吹きますね、まあ、あの吹雪をもたらすね、あの風のことを玉風と言ってるんですね。魂の風と書いてるんですよ。で紹介してるんです、柳田国男がね。で今でも沿岸では玉風と言ったりねするんですが、北西から吹いてくる風を魂の風というのは、魂がやってきた方角から吹いてくる風という解釈になるとするんですね。すると日本、この、まあ、日本とは言いませんが、この庄内にこの紀元前という伝承を持つ古生神社があるということも絡みで考えると、庄内に一番早く移住してきた民族がこの古生神を祀る信奉する民族ではなかったかという感じがするわけですね。ですからその北西を向いているというのは弓矢と戦ったからではなくて、自分のふるさと祖先のふるさとの方を向くということの方がずっと宗教的には納得できるのかなという感じがしているところですね。でこの神社が特に湯沢なんかには多いんですが、何せ北向きですから他の神社と違うんですね。多分嫌われたでしょうね、豪子もなくはないですが、多分気持ち悪がられたと思いますね。なんで海だけ北向きだなっていうことですよね。他は全部東とか南を向いてますからね。だからあのいろんなあの豪子っていうかな、一緒にした時代があったんですが、その時代にも一緒になれなくて仲間外れにされて点々と残ってるんですね。だから湯沢あたりに残ってる古生神社はちっちゃな祠です。この道端にあるようなね、ちっちゃな祠は民家の中にあったりですね、する社が多いんですね。ですから他の神社とあの合祀というかな、一緒にならなかった稀有な神社ですね。それはやっぱり北向きだということで仲間外れにされたんだろうと思うんですね。でその北向きであることの理由は、縄文の子孫である蝦夷との戦いではなくて、これはやっぱり自分たちの祖先があのやってきた方角に向かってその神社を建てたのではないかという感じがするので、これが北向きの神社、古生神社という。で結構あるんですよ、あの 羽黒山にもありましたし、鳥海山にもありますしね、あの丸池ありますね、鳥海山の箕輪の鮭の養殖場ありますね、うんうんうん、あそこのところに丸池があって、あれは縄文時代からの池なんですよ、実は湧き水で。東北に2つあるのかな、もう一つは青森だと思いましたが、2つある数少ない縄文時代からあの形で、あの湧き水で池になってるんですが、そこの裏山の方で発掘があって、いろいろ調査が、縄文人が住んでましたから、その竪穴住居があるんですが、そのところにも小塩神社という神社があるんですね。ですから、まあ、そういった小塩神社というのは一つ謎めいた、まあ、神社なんですが、私の見方では一番早くこの紀元前なという伝承を、まあ、信じるわけではありませんが、こういった伝承を持つ500年なという、ね、年代を持つということから考えると、かなり古くから来た神ではないかな、民族ではないかなというような感じがしているのが一つということになります。で、あとはお読みください。で、その次、出雲の神なんですね。これが大山に関係するわけですが、で次やってきたのは出雲の神々ではないかと思ってます。で、この杉野神社もそうです。それから湯田川の湯津波神社もそうです。それから厚見町に多かった河内神社ですね、という神社も同じ祭神を祀ってるんですね。で、この二の出雲の神々で例によって、ちょうど杉野神社 の山形県の神社市からにはこういう説明がしてあります。で、祭神は琴城の主の御事、天津母の御事、ご夫婦です。そうですね。で、普通神様はご夫婦ペアで祀られてるんですね。これが原則なんです。うん、ですから時代によってその一方が欠けたりね、することがあるんですが、原則的には、夫婦で祀られるっていうのが原則なんですね。で、これも夫婦なんですね。杉野神社のご祭神はですね。で、後から大物意味の神とか、月山の神とか一緒に祀りますけども、もともとはこの祭神ですね。で、この祭神が実は出雲の神々なんですね。琴城の主っていうのはですね。一応説明則に書いてありますが、まあ、皆さんご存知でしょうけども、欽明天皇の3年、まあ大体542年ということになりますね、の創始と伝えられ、また環状の神社ではなく、古来の親戚であると言われている。で、これが古来のというのは出雲から来た神々だろうと私は思うんですが、で、中古にいたり、云々で農耕云々というふうに説明がしてありますが、その出雲から来たってことは一切書いてありません。これはですね、で、そういうふうに考える理由についてはちょっと飛びますが、3枚目、湯津波神社と一緒にお話をしたいと思いますね。で、これは三鉄族に関係するんですが、ここちょうど系図がちょっと2つに分かれてしまいましたが、杉野神社と同じように琴城の主が男性の神様です。で、湯津波神社の場合はこれは御水食い姫の御事っていうのが奥さんなんですね。で、それがペアになってるんです。で、今歌川の湯津波神社ではこの御水食い姫の御事が落ちてるんですね。落ちてる。あ、ごめんなさい。御水食い姫のあれが主神ですが、琴城の主の方が落ちてるんですね。祭神の中からは。で、なぜかっていうことですね。そこを見て分かりますね。そこの三鉄族の神の出雲神社の祭神を見ると、御水食い姫の御事、それから宿儺彦那の御事、それから大名口の御事なんですね。これいずれもこの宿儺彦那、それから大名口もいずれも出雲の神様なんですね。で、これからいくとこの古事記日本書紀の整理してちょっとページを作ってみましたが、これから行くと、この御水食い姫の旦那さんというのは、琴城の主なんですね。つまり、杉野神社の祭神と同じなんですね。で、一夫多妻制ですから、大山の方は奥さんの名前違いますけどもね、これは別に、疑問に当たるものではなくて、当然のことなんですけどね。で、そうすると、この琴城の主と御水食い姫、というペア、まあ、これ後でまた触れますけども、この琴城の主は出雲の神様なんですね。そして そこに書いてある少なひかなのみこととか大名持ちのみことなんていうのは全く出雲の神様なんですね。ですからそれから考えると湯田川にしてもこの大山にしても最初小塩の次にやってきたのがそういった出雲系の神々ではないかを祀る信奉する集団がやってきて、その狙いは私はたたらだろうと思うんですね。製鉄です。我々子供の頃いくらでも砂鉄なんかね、磁石使えばいくらでも取れますよね。ですから砂鉄なんてのはまあ吐いて捨てるほどあるような地域ですから、その、まあ、この場合の出雲のたたらというのはそういう野だたらと言いましょうかね、そういう何でしょうかな、砂鉄を集めてそしてそれを精錬して鉄にするわけですが、野だたらっていうのは山、木があればいいんですね。木、それから鉄は砂鉄みたいなのたくさんありますからね、それを集めてそして焼いて、鋼を作るわけですが、そういった鉄の集団がやってきていたのだろうと思うんですね。ですからこの湯田川の出雨神社というのは、後で県境深いで湯が出るから出雨だなというふうに解釈している人がいますが、そうではなくて私の考えでは鉄を求めに来た出雲の神々を、まあ、信奉する集団がねやってきて、たまたま副産物としてお湯をですね発見したというふうに考えるのが普通ではないか、わざわざ温泉探しにね来たなんてことはまだありえないだろうという思いますね。ですからそこの三鉄族ということの理由、まず4ページちょっと開いて、あちこちになりますが、4ページのところで、そこの系図の半分の下のところに説明が借りてきましたが、で大穴鞭という神ですが、これは王というのは偉大なもしくは高潔の鬼人というような意味合いなんですね。で結局鉄を鬼人と見立てた尊称が大穴鞭という神様なんですね。これ出雲の代表的な神様です。で鞭は鞭たっといという意味だ。で出雲が砂鉄の産地として農耕器具および、武器の発達を促した。これが国づくりの面で大穴鞭信仰ですねを起こす理由でもあった。でこれが大国主の御事と重なっていきますですね。で出雲が大和朝廷の注目を浴びてその支配下に入れられる交渉や条件また成果が国譲りの神話として、結実するということで、大和朝廷が出雲を自分のものにするためにその出雲は神を司る言いましょうかね。で何年か前発見されましたね、すごい高いね社殿があったのだという証拠がね発見されました。でそういうふうに神を司る役目を背負う。ですから日本で一番系図っていうかな長いのは天皇家ではなくて、あそこの出雲の宮司さんなんですね、の系譜が100何代まで続いてるんですが、でそういったなんていうかな、出雲が大和との争いに敗れてそして国譲りをしてその代わりに信仰を司る神として今に出雲大社という形でねなっているわけですが、なお大社というのは厳密に言うと出雲大社しかないんですね。他のところで自分のところみんな大社つけたりしてますが、大社は一つ出雲大社ですね。それから神宮は伊勢神宮だけなんですね。でこれは正式な架空の問題なんですね。で後から神社がね自分の箱をつけようと思って、勝手やたらに大社つけたりね神宮つけたりしてますが、そうではなくて認められた大社は出雲大社だけ、神宮は伊勢神宮だけ、これが、日本を代表するねお社ということになりますけどね、余計な話ですが、そういった形で大名鞭というの息子がこの琴代の主なんですね。ですから出雲を代表する製鉄を司る大名鞭大国主の御子、これ国づくりと言われてますけども、実際は出雲の神様で、その息子が琴代の主なんですね。でその奥さんが天草母の御子と杉野神社の祭神であったり湯田川の御族姫の御子とであったりするということですね。だからこれがそこの脇見てもらうと琴代の主と御族姫の分布ということで探してみるとこんなふうになってますね。で東田湾郡では河内神社、これ元の本郷村とか、泉神社 にこれ二重丸はこのペアで祀られてるんですね。で、あの白丸はこれは今年の主だけです。で、黒丸はそれはごめんなさい、あの白丸が御息姫へのみこと、だから黒丸が今年の主だけ、本来は夫婦で祀られるということを考えれば、一番なのは西沢宮を見てもらうと、伊豆鮫神社ですね、豊川ですね、それから川内神社、大和村で、八幡神社で、川内神社とこうご夫婦で祀られている神社があの健全なんですね、健全に残ってるわけですね。あとかは御息姫今年の主って何だよって分からなくなってね、外されたりする、そういった神様も流行があるんですね、流行ね、ある時はね稲荷がね盛んだったりね、勝手に第一位とか小第一位とかね稲荷とかつけてますが、だからその時代時代によってやっぱり、したり流行りしたりがねあるようですが、でその例に漏れずにここでも今年の主が落ちたりねなんかするわけですね。それでも今片っぽだけでも残っている神社が、杉の神社ですね。これが今年の主で残ってるわけですね。で、田川村の川内神社とか鴨神社とかですね、で悪民軍にもその飛鳥神社であるとか諏訪神社であるとかこんぴら琴平神社であるとか三上神社であるとか恵比寿神社というところにこの琴城の主と御息姫という夫婦が、まあ、片っぽという場合もありますけれども祀られているということで、これだけ出雲系の神社がですね庄内には分布をしているということになりますね。あとは次のところはちょっと参考程度に白鳥伝説で、これは金山彦という、これも、製鉄の神様なんです。この後です、今年の主の後に来たあの製鉄集団でしょうね。それが東田安郡で琴平神社とか金谷神社とかですね。で、悪民軍は大宮神社とか諏訪神社とか尖、これ尖神社と呼びます、金星と書いてありますが、尖というんで尖神社ですね。でここには金山姫という夫婦で祀られている例ですね。でこれも金山彦と金山姫のご夫婦で本来は祀られていたという神社になりますけどね。こういった製鉄に関係する、まあ、神様とかな、お祭り神社が庄内には結構あるんですね。そのうちの一つが杉の神社であり、豊川の伊豆鮫神社ではないかなと勝手な想像をしているところです。それがまず二つ目の出雲系並びに製鉄の神様ということになります。で3つ目が、ね、今度は大物意味の神ですね。鳥海山のことになりますが、この大物意味の神という名前が誰がつけたか、これ大和朝廷がつけたんですね。日本朝廷が前々から大物意味の神ではないんですね。2ページです、ごめんなさい、2ページの3です、の大物意味の神ですね。で大物意味って何だということになりますが、大いに物意味をしなさい、つまり精進決裁をしなさいと命ずる神なんですね。普通神様というのは我々に何か恩恵を幸せを幸をもたらしてくれるから信仰の対象になるんですね。ところがこの神だけは違うんですね。いかめがだ、俺に汚れのかかるようなことすんなよ、精進決裁してね、で奉仕しろ、こういう神様なんですね。じゃあなぜそんな名前がついたかという問題なんですね。でこれはですね、例えば山の穴穴穴なんていう落語があったの知ってますか。一世を風靡した幽亭痴楽はいい男とかなんとか言いながらね、山の穴穴穴なんていうので一世を風靡したんですが、山の穴穴っていうあの落語が流行ったとかな、一世を風靡したのは、実は前に明治時代にそれまで短歌とかな和歌と俳句しかなかった日本に近代詩が入ってきます。で訳されてきますね。でその訳されたその近代詩の中で一番人気を博したのが山のあなたというカール・ブッセの詩なんですね。それを訳、その訳詞が日本では一番ですね、他を抜いてです、ね、圧倒的に人気を博したのが 山のあなたの空と置く幸い住むと人の言う、ああ我人と富み行きて涙差し組帰りきぬ、山のあなたに名をと置く幸い住むと人の言う、という詩なんですが、それが一番人気があったんですね。なぜ人気があったかというと、やっぱり日本の7割は山ですから、その山に対する何でしょうかね、信仰というんでしょうかね、それが強い。まあ、あの海近くで言えば海の信仰になりますけども、ほとんどは7割6割か7割が山地ですからね、山が中心になるわけです。すると山というのは天と我々下界の狭間、その境、境界にあれですから、死んだ魂が天に昇る時のこの一番のね、あの境界線になるわけですね。ですから死んだ魂は山に行くという信仰なんですね。で、古代人の考え方からすると、我々の魂とはどこから来るか、山から来る、で死んだ後も山に帰るのだという信仰なんですね。ですからそれを信じていた古代人は、亡骸を、つまり亡骸というのは魂が亡くなったムクロのことを亡骸というわけですね。死体とは言わないわけですね。で、亡骸をその魂が早く戻ってくるようにって山に収めたんですね。あの鳥海山、高い山、高ければ高いほど近いですからね、すぐ戻ってくるという信仰に。で、西から来た大和朝廷はどう考えたかというと、あれは死体だ、死体というのは死の汚れに触れることになるというので、汚れ思想を持ってくるんですね、この東北に。で、それまでにあの東北には汚れ思想なんてなかったわけですよ。つまり縄文時代の子孫が住んでいた、縄文というのは仏像に狩猟採集ですから、その狩猟をするね、人間が死は汚れだなと思ったら狩猟できないわけですね。その他の動物の命をいただいて、そして生活するわけですからね、必要最小限のその命をいただいて、そして暮らしているわけですから、その死を汚れなんて考えないわけですね。死を汚れと考えるのはもう西のその貴族たちですよ。これはね、今の小学生と同じで、肉がどういう形をしているか、もともとね、というのを知らない、あの豚とか牛とかね、馬みたいな形をして解体されて出てくる肉なんていう想像がつかないわけですね。それと同じ、貴族もその元のね、豚とかあんなのは全然姿を見たことなくて、出てくる肉だけ食べてあるんですね。それと同じで、その死ということに対する、まあ、仏教から来るわけですが、汚れですね、観念、あ、ごめんなさい、仏教でなくて、あの神道ですが、から来る観念で、死は汚れという、だから女性も汚れとなるのは、その月々のね、あれで赤不浄といったりね、死は黒不浄といったりするんですが、そういう汚れに触れるということを、一番避けたわけですね。で、大和朝廷がその出羽国を、まあ、作ってですね、この庄内に来た時に、その高い鳥海山っていうかな、その頃何て言ったかな、いろんな言い方があるんですが、北岳と言ったり北仙岳と言ったり、あの仙北郡ってありましたね、秋田に、今亡くなりました、町村合併でね、大曲と一緒になって大仙市が何かありましたね。で、あちらの方では北仙岳と言ったりね、それから悪見岳と言ったり、それから文学の世界ではあの山をすくせ山、宿宿のよすぐせで、今鮭の養殖をやっているところはあそこの地域全体的にすぐせっていうんですね、直のよと書くんですね。で、もともとはすくせなんだね、宿のよと書いて、ただこれは仏教用語なもんですから、明治の時に地名変更して、真っ向臭い名前をやめたんですね。で、すくせのすくはやめて、すぐ直と書いてすぐせと呼ぶようになったんですね、というふうに書いたんですが、その鳥海山が平安文学の世界ではすくせ山という歌枕として出てくるんですね。ですからいろんな名前を持つ山だったんですが、鳥海山という名前がつくのは、これは1342年に奉納された、お宮とか神社に行くとこうドラ引っ張ってね、ゴンゴンゴンって鳴らしますね、あれが奉納されてるんですよ。で、それに歴王5年という年号があるんですね。歴王というのは南朝の年号なんですが、実は5年になってないんですが、その注文した時に4年だったんですよね。で、5年にできるからというんで歴王5年と刻んだんでしょうが、残念ながら歴王4年で亡くなってるんですが、まあ5年というね、あれが名が残っていて、1342年には、あの山を鳥海山 と呼んだことの物的証拠、まあ、一番それが一番古いんですけどね。で福良 の神社にありますけども、それまではそういったいろんな名前をねついていて、大和朝廷が来た時には大物意味の神と名付けたわけですね。でこれはその土地の人たちが亡きを山にこう納めた、そのことを死の汚れに触れる、だから神が怒って爆発を起こすのだ、噴火を起こすのだ、で以後一切死体を捨ててはいけないというお触れを出すんですね。で里の人たちは亡きなの、あくまでもね魂が亡くなったムクロという形ですから、魂が戻ってくるまでねより近い天井に近いところに置くということが、まあ、そこで途切れるわけですね。途切れたけども水面下でずっとその気持ちっていうのかなは続いていて、残念ながらこのコロナで森供養が中止になってますが2年間ね。であと3火事でやったのが2火事あとやめるって去年から言い出しましたから、天王寺だけになって来年できるかどうかですね。まあ3つしなくてもなかなか1つの山だけやれば自分の範囲だけでやればいいわけですが、あの森供養も実は山古代信仰とね同じで、山あそっか、古代の人たちは仏教が入ってきても一切仏教の教えに従わなかったのは、その亡くなった後の魂がどうなるかという問題なんですね。で仏教ではもう無限大に近い西方浄土に行って成仏すると教えたわけですが、日本人はそれを受け入れないんですね。死んだ後の魂はこの子孫の身近にいるのだ。でこれは今でもお葬式の時に草葉の陰から見守っていてくださいというのが今でもね使われますね。あれは亡くなった人の魂は草葉にいるんだ、うん、で子孫の供養を受けてね、そして森の山から金峰に行き、ほかりに行き、そして最後33年経てば月山の頂上で仏ではなくて神になるというのが森供養の考え方ですね。これがその古代の山の信仰とつながっていくことになりますね。でそういったことが日本ではずっとあったんですが、都市化したりそれから工業化したりしてほとんどなくなりました。その思想は残っているのはこの庄内だけと言ってもいいかもしれません。この森供養のねその古代の、祖先信仰と言いましょうか、これを祖霊信仰というふうに言うんですけどね。祖霊信仰で死者の魂は死んだ後も決して遠くには行かない、この近くで子孫を見守っているのだという思想、これも柳田国夫が言っていることなんですけどね。そして2度でも3度でもよみがえる、生き返るということなんですね。でそういった信仰が強い、あまた余計な話しますがその森供養の祖霊信仰という考え方が形として残っているのが庄内の仏壇の上の神棚というあの形がそのを表しているんですね。だからなんていうのかな、単純な神仏混交ではないんですね。神様も仏様も一緒にね信仰してるからああいう形だっていう人がいますが、そうではないんですね。森供養と同じように33年は仏の段階ですね。つまり位牌の中に固有名詞を持っている、その戒名をね一人一人持ってますね。あれは固有名詞なわけですね。それが33年経つとこの地域共同体の神になるんですね。ですからあの神棚のところには実は前はその33年仏壇にあった位牌の戒名を削って、もうこのその家の先祖ではなくてこの地域共同体の神だというので上にその神棚に上げたんですね。だからお伊勢のお札とか羽黒山のお札とかいっぱい詰まってませんか、あそこの神棚に。あそこ開けとかなきゃいけないんですね先祖霊が帰ってくるためにね、うん、それが正しいんです、うん、よく見るお家ではねいろんなお札をね、うん、あそこにね詰めてるお家もありますが、そうではないですね。あのお札は1年ごとに炊き上げなきゃいけないんですね何年かもね同じお札を入れておくもんじゃないんですが、まあ、そういった形でその森供養って言いましょうかね、それはそういった古代からのそのなんていうかな、山に対する信仰もしくは魂の信仰といったものにこうつながっていくものがこの庄内には残っているなというふうに思いますね。 その森供養もそうです、それから仏壇と神棚の関係もそうです、それからもう一つ顕著なのが5月の4日の日に峠、羽黒のね、峠の人たちが合算に登って、でそのそれを下ろしてくるんですね。でそれをやってから農業を始めるわけです、田んぼをね。だからそれは、それとなった先祖霊、まあその家々の先祖霊、この地域共同体の神様をお連れしてきて、でそれからあの農作業、田んぼが始まるということになりますね。ですからなんて言ったらいいかな、庄内方言でさずぎといった場合何を意味しますか。さつき、古典の世界で5月のことをさつきぬってね、言うと言ってもらう、あらとんでもないことで、そのさつきっていうのは神様のいる月という意味なんですね。でそのさつきにさなえを植えるんですね、田んぼ。さなえってのは、だからさっていうのはこれ国霊のことなんですね。あの穀物を司る神様、まあ農業の神様と言ってもいいですが、それをさなえ、だからさみだれっていうのはその5月、その神様ね、国霊が降らす雨のことをさみだれというわけですね。ある時は大雨だったりね、ある時はあの全然降らなかったりする、乱れた降らせ方をする雨がさみだれなわけですね。その雨の時にさなえを植えるわけですね。あの苗を、さないというのは何の苗ですか。かぼちゃですか。ね、米ですよね。で米の一番大事な米だけに差がつくわけですね。つまり神様が宿る苗だということになります。でそういったその苗を植えることができるのは純潔なですね、さないを植えることができるのはさおとめなんですね。さおとめ、今観光的に元乙女がね植えたりしてますが、昔はそうじゃなくて純粋なですね、潔癖なですね、純粋無垢な乙女が神に仕えるというね、正常なあの身分の女性が植えた、まあ巫女ですよね、神様にお仕えするという、それが植える、男も植えるものではなかったんですね。でそういった形であの田植えが単なる労働ではなくてね、日本ではそれは神事、神がかりのことなんですね。ところが前のオリンピックから神々は死んでいきました。つまり農業立国、それまではね、だった日本が、あのオリンピックを境にして工業立国で国を建てるというふうに宣言したんですね。だからその労働力どうするかって言ったら、農家の次男三男を全部集めたわけですね、東京に。で、残りは三ちゃん農業なんて言われますね、じっちゃんばっちゃんとね、それからあと父ちゃん3人でやるって、で次男三男は全部労働者としてあの都会に出ていくわけですね。都会に出ていった次男三男が子供を亡くす場合が多いわけですね。まだ小さいね、幼子が亡くなった時にどうする、いちいちふるさとの菩提寺まで持っていけないので、駒で晴れた時に日本に流行、大流行したのが水越し供養です。あれは昭和40年代なんですよ、水子供養が流行ったのはね。だから、小さいね、亡くなった子供でもたたるぞと教えられたわけですね。だからちゃんと供養しなさいということで、その次男さんなんかね、集まった東京大都会で爆発的にね、あの流行るわけですね。その日本人で一番怖いのはやっぱりたたりなんですね。たたり、小さい子でもたたるぞと言われるとやっぱりその気になってね、それが受け入れられたというので、あの何ですか、風車がねくるくる回ってますね、羽黒山にもありますけども、あれは水国用の象徴なわけですね。そういった形で日本がその農業立国から工業立国に変わって、それまで神様と一緒にやっていた農業が機械化されてね、高い農業の金を買わされて何千万もねするようなね、で出稼ぎに行ってね、現金収入でねというような生活が始まるわけですね。でそれまではその農業立国でしたから、その田植えっていうのはね、あの神がかりな農業なわけですね。だから庄内ではさつきといえば田植えを意味するんですね。田植え、これはもう全国でもここだけじゃないかな、あれ一番もともとの意味だと思うんですね。さつきっていうのは田植えのことを意味するという、あの方言はぜひ大事にしたいなというふうに思いますね。でそういった言葉も残っている。ですからなぜ残るか、 一本につながらない高速道路とかね、それから新幹線も来ないとかね、というところだから残るわけですね。それが新幹線が来てね、高速道路もね、うまくつながったりするとね、どんどんあとね、都市化して、あれですね。だから、それでも森食用なんかだんだんね、このコロナの影響でなくなったりしますから、だんだんそういったものがなくなっていくのは当然だろうと思いますけどね。まあ、なんか余計な話をしましたが、何からでした？大物意味ね。で、大和朝廷がやってきて、神が、噴火をするのはお前たちがそういうね死の汚れに触れるようなことをするからだ、以後一切してはいけないというお触れが出るわけですね。それでそれからあの山は大物意味の神ということになっていきますですね。まあそういったあの名前になりますね。でもう一つが築山の神で、そこの神社史によれば井出派の神築読みの御事というふうにずっと書いてあるんですが、これは後からつけた神様で、もともとは築山の神なんですね。つまり杉尾神社もそうです。大物意味の神と築山の神ですよ、祀ってるのは。築読みの御事ではないんですね。これは天照大神の弟なんです、この築読みの神というのはね。で月山、まあ、月の山という名前があるので、どの神様がふさわしいかと考えたときに、あ、月読みの御事がいたというので、これを祀ることにしたわけですね。ですから、もともとは、この月山の、信仰というのは、伊勢神宮なんかと関係は全然ないわけですね。これ、東北だけの信仰なんですね。だから、そこから、派生したのが月山っていうのが、月山神社がありますけども、東北にね。それは全部、ここの月山が大元で、そこから月山の神が、分譲されてね、広まっていくんですね。で、その後、築読みの御事というね、この皇室ゆかりの神様が招き入れられて、そういうふうになっていくわけですけどね。ですから杉尾神社に祀られているのも築読みの御事ではなくて、これは築山の狼なんですね。で大物意味の神と2つを祀ってるわけです。でなければ築読みの御事ってしなきゃいけないわけですが、それではないんですね。だからあくまでも築山の神ですね。で月山という音読みはしません、普通神を言うときにはですね。で何て言ったらいいかな、築山の神というのは月、天に向かって突き出している山という、その意味なんですね。月ムーンではなくて、ムーンで山形から見ればムーンでしょうね。こうね、まどやかなね形をしてますからね。ところが庄内から見てこれは月のね形をした山だなんて思わないでしょ。もう北西風で削られてね、荒々しいあれですからね。ですからこれはやっぱり突き出した山というのがもともとの原理でしょうね。ですからそれから言うと鳥海山がもともと築山ではなかったかという説もあるんですね。つまりあの山こそが天に向かって突き、ね、出している山という形にふさわしいからですね。ですから山形の両所宮というのがありますね。で月山と大物意味を祀ってるんですが、あれは代表的な山だから祀ってるわけではなくて、もともと鳥海山の呼び方が築山だったという説があるんですね。つまり二度噴火、大きな噴火してますね。で古い方が鳥の海があって、その周りにポコポコっとね、鍋盛り、月山盛り、だから昭和岳とかね、いろいろありますが、あれが古い噴火口なんですね。でその後新山と言われるのが2回目の間で、新山の方が鳥海山って普通言われて、こちらの月山森のあるところが築山というね形ではなかったかというふうに思いますね。で訓読みで名前はつきますから、地名もね、鳥海山なんて後からつけた名前で、もともとはやっぱり鳥の海と言いますね、湖をね。で、鳥というのがまた余計な話ばかりしてますが、タオリという言葉があるんです。日本の古典の中に、タオリ。で、タオリですから、タのあと、それからおと、母音が2つ続きますね。母音が2つ続くと、1つ落ちるんです、日本語では。だから、タオリのあとをのうち、あが落ちたんですね。すると、タオリが、あが落ちれば鳥になりますね。鳥で鳥のあとはあそこの湖のこともみんな海ですから、日本語ではね、 大海原だけは海ではなくて、あの湖も海ですから、であれが鳥の海となるんですね。だからあれが鳥海山、大読みすれば鳥海山なんですが、あれがもともとの鳥の海という地名の発生ではないかなという感じがしますね。だからあそこが突き出した山だというあの形状からすれば、こっちの合算よりもあちらの方がね、その突き出した山っていうもともとの意味にはふさわしいのではないかなという感じがしますね。ですからもともとは月の山と言われ、その後2度目の噴火の時に、まあ鳥海山というね名前が一般的になって、合算と鳥海山が2つ一緒にあったということにもなるもしませんね。ただ歴史的には国府が元立て、昨日あのそうですね、あそこにあの秋田からこう移ってきた時に、いちいち合算まで行くのめんどくさいから、その鳥海山に合算の神も一緒に祀ってね、そしてやろうというふうになったというのが歴史の先生方の、まあ、一応定説になってますけどもね。ただ語源的に民族学的に考えると、そういった突き出した山で月山というのがたくさんあるんですね。それから鳥の海という山も東北には2つか3つあるんでね、それ必ずそこに噴火口に水をたたいているんですね。だからなんていうかな、その噴火した後に水がたたえる、蔵王はお釜と言ってますが、あれも言ってみれば鳥の海なんですね。そういったあのたわんだところというのが田織という意味です。つまり峠の道ですよね。高いところに行くよりも低いところに行った方がいいわけですから、こうたわんだところ、つまり火山の、噴火でこうたわんでしまったあそこはね、鳥海溝が、そこに水が溜まったわけですから、あれを鳥の海というような感じですかね。そんな形になりますね。まあこれも大物意味は政治的な地名というかなになるということですね。あの大物意味はね、で月山の神はあので、月に関してはこれはその最後に月のシンボル、あのシンボリズムと書いておきましたが、この月というのは地球上のどんな民族もあの月を見て、あれが蘇りのシンボルなんですね。つまり欠けては満ち、満ちては欠けますね。で周期が、ですね、29.58 という、まあ、女性の、ね、月々のものに似てるので、どの民族もあの月というのは生まれ変わり再生のシンボルになるんですね。でそれを縄文の人たちもそうだったんでしょうね。あの月を見てあの生まれ変わり、だから何つったらいいかな、縄文人も多くの死を見てるわけですね。必ず死ぬのだということを見てるわけですね。ちょっと死の恐怖っていうのはあるわけですが、それを乗り越えるためにどう考えたかというと、必ず蘇る、再生するということが信じられれば、今目の前に自分に襲ってきている死は受け入れられるわけですね。今死んでもまた生まれ変わるのだというふうに考えるんでしょうね。で考えたせいで、その蘇りのシンボルとして月が選ばれる。そうすると月だけではあの生命は宿らないので、月は女性だということですね。男性が必要ですね。男性が今度蛇になるわけですね。蛇、脱皮を繰り返す、強い力を持っている。でそれが石棒になるわけですね。縄文時代から必ず出土されますが、その蛇のあのね形がその男性のあれと同じ、弾痕と同じ形をしますから、それが象徴になるわけですね。でそれが道祖神になったりして、あのずっと続いていくわけですね。でその蛇、また余計なことを言うと、神社に張り火があの渡してあるしめ縄がありますね。あのしめ縄は何から来てるんでしょう。で下がっている詩でもありますね。あの詩でも何をでしょうかね、シンボライズしたものか。実は全国の神社でも蛇をあのしめ縄に使っているところもあるんですね、元は。つまりあのしめ縄っていうのは蛇なんですよ。蛇がこうね、あの絡み合った姿なんですね。で民族学者吉野弘子という人がいるんですが、その人のまあ本なんかに書いてある蛇という本、そのまあ本があるんですが、ハブ、日本で一番ね、強力な獰猛な猛毒を持ったねハブが、72時間かな絡み合ってるんですよ、離れるまで。 それだけ生命力がね強いわけですね。して子孫が生まれてくるわけでしょ。で生まれると今度は脱皮をしてね、繰り返して大きくなっていくでしょ。それが生まれ変わりのシンボルになるわけですね。だから女性は月、男性は蛇というのがシンボライズされるんですね。でその絡み合った象徴があの締め縄なんですね。だから神社にお願いする上で一番大事な重要なことはやっぱり生まれ変わりということでしょうね。また生まれ変わらせてもらいたいという願いが一番の願いだったんじゃないでしょうか。だから弥生時代にあの神社形式ができて、そして締め縄が張られて自然までね、下げられますが、あれは最初の願望がやっぱりあの生まれ変わりたいですね、再生したいというような強い願いが あって、縄文時代が1万年から1万5千年続いたと言われてますが、その間ですよ、1万年から1万5千年の間、縄文式土器という名前が付けられたのは、あれに縄目をこう擦りつけていたわけですよ。ちょっと単なるデザインとかね、衣装ではないんですね。1万年から1万5千年ですよ、あの縄目の文様をね、開くことなくあの土器にねなすりつけたのは、これはやっぱり再生でしょうね。生まれ変わりたいという強い思いが、そういった縄文縄目文様ですねになって、ずっと1万年も続いたということですね。我々高田が今2012年ですか、縄文時代その5倍からねあるわけですからね。で1万年から1万5000年続いた文化というのが、これはですね、まあ日本だけ、世界的にね見ても縄文時代だけですけどね、そういったところの一番信仰の根幹にあったのが、そういったでしょうかね、生まれ変わるというようなことではなかったかな。また余計な話してますが、そういうことになります。で、まあ、合算という、それで修験道なんかできたときに、その合算、月というのはよみがえりの シンボルですから、当然、羽黒の修験も、これは、その修験の根幹に、その死と再生ということがあって、義死再生と言われるですね、一度死んで生まれ変わるのだ。というようなことが、羽黒の修験の根幹になるのは、そういったよみがえりというね、再生という考え方が縄文時代からずっと日本人にはあった。それがその修験道なんかにもね、影響を強く影響していると言っていいでしょうか。で特に湯殿山なんかはいろんな装置があるんですね。湯枠用とかですね、で御神体そのものもですね、こんこんとお湯がね噴き出している、そういったエネルギーの象徴ですからね。ですからそういったことも考えると、その3枚目に書いておきましたが、義死再生よみがえりということが修験道で言われるのは、特に出羽三山の場合は湯殿山が奥の院としてあるわけですから、湯殿山の御神体というのはいろんな意味を、持っているわけですが、そこの下の方に真ん中に書いておきましたが、湯殿山の御神体というのはその神霊の寄りつく、まずね巨岩ですね、神が宿る岩なんですね。でこんこんと温泉が湧いてきますから、これが万物で女性に見立てられますね。湯殿山のご神体はね、下の方にこう亀裂がありますからね、ですから女性そのものとして、見られているわけです。その女性そのものというのは万物生成なんですね。子供を産むということからですね、で農作物のその豊穣の象徴でもあるわけですね。だからその女院型というかな、そういった切れ目、割れ目があるところですね、あそこが女性そのものというふうに見なします。それが生命の源になるわけですね。そこから生まれてくるわけですから、で再生を待つ霊魂の静まる聖地だ。で聖なるで湯が出てるのが一番の願目なんでね。でどんな宗教でも火と水は神聖なものですよね。キリスト教だってね、聖水っていうのでね、水をやりますね。火は当然汚れを焼き尽くすっていうので重要ですね。その火と水が合体すると湯になるという思想ですね。でこれも神聖なものなわけですね。ですから湯が単にね、ホットウォーターではないんですね。温めた水ではないんです。日本ではね、湯という一つの呪力っていうかね、マナといいますか、力を持った存在としてお湯は考えられている。だから湯っていう別の名前を日本人はつけたということになりますね。まあそういったことで湯がこんこんと湧き出している湯殿山こそが奥の院にふさわしい場所だ というふうになるわけですね。で、脇に曰く用というのがあるんですね。あの前は仏教と一緒だった時には、あの住職からね、自分だあの寺から住職にこう戒名を書いてもらって、あそこに貼り付けたのが、今信徒になりましたから、先祖代々の霊とかね、なんか書いてある赤い絵で書いてあるのを貼りますが、でその貼り紙が剥がれ落ちた時に生まれ変わるか祖霊になるかという信仰なんですね。あそこの岩にですね、貼り付けたあのお札がですね、そういった信仰があるんですね。今度井上さんに行かれ、まあ今年はあの牛年のあれですから、あのぜひ1回行くと12年間ご利益があると言われてますから、ですからぜひあのご縁年に行くというのが江戸時代から流行っているわけですね。で、まあそういったことが中心になって、この出羽三山というのも蘇りの山という根拠には、そういった月とかね、月が蘇りのシンボルだ、でその真ん中に月山が、月の山があるということが、そういったその出羽三山信仰、修験道の発生の源になると考えられるのではないかと思いますね。三鉄石はこのさっきやりましたので、今度は三鉄族はあれですね、よろしいですかね、さっき触れなかったところはどうかな、伊豆鮫神社、あの3ページの最後の方をちょっと見てください。で伊豆鮫神社、湯田川の神社ですが、御息衣姫の御事、大名無知の御事、少な彦那の御事、これ大名無知も少な彦那も全部出雲の神様なんですね。ところが旦那にあたる琴代の主が抜け落ちてるんですね。でよく調べると、境内の末社に与木神社っていうのがあって、その与木神社に琴代の主の御事が祀られてるんですね。だからいつの時代か外されたんですね、これ祭神のね。だからそういうこともあるんですね。でもこれは夫婦で祀られていたのには間違いないのではないかなと思いますね。まあ、そういった形で出て行って、その琴代の主と御息衣姫が結婚して生まれた子供が、そのそこに書いてある「ホトタタラ・イススキ姫」「姫タタラ・イススキ・ヨリ姫」「姫タタラ・イスズ姫」、全部タタラがつきますね。これは製鉄のタタラのね、あれですから、まあ出雲の琴代の主との関係で全部製鉄に関係してくるということになるんですね。そういった意味で、でそこから生まれたのが神大和の神武天皇のねが生まれた、でそこから始まるわけですね、日本のあれはですね。そういった形で歴史というかな、神話が語られているということになりますね。ですからこの琴代の主と御息衣姫、もしくはここの天津母の御事ですね、も製鉄族の関わりとして考えられるのではないかというようなことです。それでは次は、あとは付録みたいなもんですが、その庄内古代史と神社ということで、代表的な神社とそれから、庄内の古代史を組み合わせてみました。これはですね、まあ、皆さんご存知のことだろうというふうに思いますが、いろいろ記号というかな、付けてあります。星印がこれは出羽国の関連、それから二重丸、これがトピックですね、その時代の、トピックになります。で黒丸が天変地異ですね。で白丸がこれが昔は神様に異界を授けるんですね、人間がですね、面白い世界ですね、神様からもらうんじゃなくて人間が神様に位を授けていくわけですね。でそれで見ますとこんな風になるのかな。でちょっとまとめてみました。で一番古いのはさっき申し上げたように古生神社になりますが、そこを外して650年あたりから考えると、田川の八幡神社とかですね、ずっとこう来ますが、これも最初から八幡神社ではなかったと思いますね。 つまり鎌倉、まあ、源氏の世の中になってからその守護神である八幡神社が流行するわけですね。その流行にのっとって八幡神社がという名前が付けられることになりますから、これもともとは、別だったと思うんですね。最初から八幡に続いてなかったと思うんですね。で、新山神社、薬師神社ときますが、658年から660年、これが古代史に最初に出てくる庄内関係の記事ですね。で、古史の国主安倍平夫が遠征をして秋田の城津軽の恵比寿と交易をするというような記事が載ってるんですね。ですから古史の国主であった安倍平夫が沿岸地帯にこう戦争するんじゃなくていろいろ交易をしながらですね、その土地土地のものと交換しながらこう北上していったというような記事が見えるわけですね。その頃から古書の国とはこの湘南の日本海側の沿岸は交渉があったんだろうと思うんですね。でそういったこともあってこの湘南が比較的スムーズに両国になる下地はねあったんだろうと思いますね。で、二重丸で663年の記事をそこに挙げてきました。でこれは白すきの絵、まあ今では白村江でいいそうですが、白村江の戦いというのがありました。でこの戦いが実は大和朝廷が東北に侵略を始めるきっかけになった事件だろうというふうに思います。でこの白村江の戦いというのはこれは朝鮮半島を主権争いなんですね。でそこに書いておきましたが、朝鮮半島西南部の近郊河口で行われた、つまり大和と百済の連合軍と新羅と唐の連合軍が戦ったんですね。で唐からかなうわけないのですが、もう1日2日で壊滅状態で、百済の貴族たちは全部亡命してきます、日本にですね。で亡命してきたことによって、まあ、いろんな文化とかいろんなものがもたらされるわけですが、この山形県関係では出羽の国の国主に6人この百済関係の王族が出羽国の国主になってるんですね。つまり海からいろんな民族が来るわけですね。その民族との交渉係のためにこの百済の王族がね国主に取り立てられるというようなことがあったやつね。で本拠地は飛鳥神社でしょうね、平田のね、坂田のあそこがその百済関係のそういった国主が信仰した場所ではないかなというふうに思いますね。あそこは最上川の要衝にあたりますから、そのすぐ最上川ですからね、舟運といいましょうか、そこを抑えることによって何でしょうかね、海からも入ってきますからね。であそこは重要な場所だったようですね。でまあそういったことがあって負けます、大和と百済ですね。すると朝鮮半島に自分の勢力を伸ばそうと思っていた大和朝廷がそこで頓挫するわけですね。して負けて振り返ってみると、あ、まだ日本の半分もね手つけてなかったということになるんですね。と、あの土地をね自分のものにしようとんで大和朝廷が今度東北に攻め込んでくるわけですね。それが先ほど申し上げた恵比寿との戦いということになるわけですね。で庄内の場合はそういった以前からいろんな交渉がね、出雲と交渉があったり、古書の国と交渉があったりして比較的スムーズにこの国づくりは進んだんですが、あちらの方は太平洋側はねもう頑強としてね、アテルイとかね、穂村達郎という番組ありましたね、 NHK でね、あの舞台ですね。で頑強に抵抗するわけですね。でその結果先ほど言った千年の名刹って言いましょうか、そういったお寺も建てられることになりますが、だからもう出羽の国ができて800年になってから坂上田村麻呂が出てくるのが征夷大将軍としてね、だから坂上田村麻呂と庄内は全然関係ないんですね、時代的にも、でも何らかの関係で来てるんですね、誰かがもたらしたんですよね。だからそんな関係でまず663年の白村江の戦いを契機として大和朝廷は国内を振り返ってみたらまだ半分、その当時の感覚でね、5割手つけてないところがあるということで攻めてくることになります。縄文の子孫である恵比寿はびっくりするわけですね。いきなりある日突然ね来るわけですからね、言うこと聞けばいいし聞かれば殺す戦争みたいなね形になるわけですから、これはもう侵略者ですね、大和朝廷の侵略者です。 で、670年に金峰神社ができたという伝承を持っています。で、660、これはもう皆さんご存知でしょうが、683年に越の国に田川郡を設置するという記事が見えます。で、708年にはもうすでに出羽郡ができています。で、そのたった4年後にもう712年には越の国の出羽橋、端っこという意味で出羽なんですね。で、あの羽を出したからだ、弓矢のね、矢に使う鷹の葉とかね、そういったものを出したからだという、これは場所が悪いでしょうね。場所が奥の隅でそんな紹介をしてるもんですから、あ、そうだなって信じられたんだと思いますが、そうではなくて、これは越の国から出っ張ったところ、出羽橋で出羽となった国名だろうと思うんですね。これはですね、名前の付け方単純なんですよ。この時代は道の区の国ありますね。あれは日立の国の奥という意味なんですね。あの陸を書きますね、はいはいはい、で奥でしょ、うん、あれは日立の国のまたさらに奥の国というのが道の区という名前の付け方。これも越の国から出っ張った国というので出羽ですね、出羽という名前のようですね。で、そういったのがたった4年で軍から国にね、格上げになるわけですね。で、田川郡、出羽郡ですね、悪見郡、この3つでは小さいので、内陸の方から、それこそ道の区から2郡、悪見郡と、それから、最上郡の2つを新しい国にくっつけるわけですね。で、その当時の最上郡っていうのは、これは今のも、最上郡ではなくて、山形も中心とした最上なんですね、うんうん、最上と沖玉なんですね。で、後から村山になって最上になっていくわけですが、その当時は全部今の最上も村山も含んだ範囲が最上郡なんですね。そこを流れる川だから最上川という名前がつくわけですね。でも酒田では酒田川なんですね。で、米沢の方では松川と言ったり、だからその土地土地でね、名前は全部違うわけですよね。だから昭和になってからですよ、戦後かな、川の名前は一つにすべしという法律ができて、で、山形県の場合は最上川というふうになっただけで、元は全部ね、さっきのあれ鳥海山と同じようにいろんな名前がついてる、その土地土地でね、うん、だと思いますね。で、まあそれはいいとしても、まず4年で国づくりになったという、他には例がないほど順ですね、順調にいったところですね。それだけ下地があったということでしょうか。恵比氏の強力な抵抗もなかったしね、ということになりますね。で、それからご存知のように開拓が始まってきますね。で、いろんなところから屯田兵みたいなね、役割の人たちがかき集められるわけですね。そのかき集められた人たちが自分のふるさとの神社を持ってくるんですね、分譲して、うん、長野県から来ると諏訪神社になるというふうに、いろんな神社がね、分譲して持ってくる。だからその神社を見ると、あ、どの辺からね来た人たちが開拓したかということが分かるんですね。だから小さい社であっても、そのあれを見ると、神社を見るときには小さい方から見るんですね。それが元々の神社の形式のようです。それがだんだん流行がねあって大きくなったりしますが、かえって脇の小さいね、祠みたいな、そんなところから見ると、あ、もともとはこうかなっていうようなねことが分かる場合があるんですね。まあそういったこともあって、いろんなところから入ってきます。で、そこにはですね、白髭神社なんてありますね、山田に。これは当然淀川のところにある、だから大淀川、小淀川っていうね、地名がつくわけですね。で、そこで白髭神社あるでしょ、あそこの山田のところにね。それはそこの大阪の淀川の白髭神社を信仰していた人たちがあそこの開拓に携わったので、白髭神社があるわけですね。それが代表的なものは吉備神社ですね、吉備神社ね。これはご存知のようにあれですね、福井県なんですか、
そうかですね、
鶴ヶ、
鶴
ヶ、
三千ね、三千のところ、うんうんうん、あれがそこから来て開拓したんですね。だから吉備神社があそこにあるわけですね、うん、そういった形になりますね。そんないろんな神社がもたらされてくることになります。 でそういった勘定された分譲された神々でないのが杉尾神社であり伊豆佐神社であり河内神社であるっていうような、もともと出雲の神をね祀っている神社ですが、はもともとからあった神社というふうになるわけですね。であとはいろんな国から開拓民が持ってきた神様が庄内にも あちこちに出来上がるということになるわけですね。でその下に星印って書いてきました。714年には出羽の柵湖、つまり柵をこう巡らしてその中を開拓していくわけですね。でそれが済むとまた柵をずっとね広げてまた開拓していくわけですね。その柵を巡らして敵とねまず遮断してでやっていくんです。それを柵湖というんですね。で柵湖で、民200個が尾張の国とかね神津家の国とか信濃とか越後から駆り集められてこの庄内にやってくるわけですね。だから我々のルーツって何だって考えた場合、いろんなところからね来るわけですよ。でその証拠になっているのが庄内弁です。庄内弁はすぐ東京弁とすぐ真似できます。つまりアクセントが同じだからです。内陸はダメでしょ。内陸から来た人30年経とうがね、ねアクセントは取れません。うん、だから3歳まで住んだ土地のアクセントが残るんです。人間一般的にはね、言語学的には。でいろんな土地からやってきて言葉がもう混ざり合うわけでしょ。そうするとアクセントが平準化するわけです。だから庄内弁というのは無アクセントなんですね。無アクセントは東京と同じなんです。それからもう一つ同じなのが札幌です。北海道、あれもいろんなところから人がね集まってきて言葉がね混じり合ってアクセントがなくなりますね。だから札幌、東京、一番早いのはとにかくここ庄内なんですね。庄内いろんな人が入ってきてで言葉が混じりますからね。それでアクセントがなくなるんです。だから教師していた時生徒には君たちはすぐ東京人になりすますことができます気をつける言葉だけね気をつけて、戸を立てるなんて言うな、戸は閉める立てるなんて言うな、あっけつばさ歌ってこいなんて言うなそういった言葉さえ気をつければアクセント同じだから、そういう方言のね独特な語彙だけ気をつけていれば東京人になりすますことができますという話はね否定に言えるんですが、まあ、いったことがあって、一番共通語は早くできたのはこの庄内だろうというふうに思いますね。そして東京がね江戸ができてね、そして、まあ、北海道札幌ができてという感じですね。そういった言葉にもそういったことが現れているということになります。で716年には今度百姓かな、百姓ではなくて百姓ですからね、いろんな人たちがやってきます。717年にもやってきます。719年にもやってきますというふうに記録が残っているわけですね。でこの人たちがそれぞれの土地の神々を連れてきてね、でそれを信仰の中心に据えて、そして開拓が始まるということになりますね。ですからですね、なんていうかな、ルーツを考えた場合に一番古いルーツはこの辺から始まるわけですね、庄内の。でも縄文時代から続いてという人もいるかもしれませんけどね、そういう人はちょっとケースが分かりませんけども、大体この辺からいろんなね血が混じり合って、そして庄内美人が出来上がってくる下地がねここにはあるんだろうというふうに思いますけどね、まあ、そういった形で開拓が進められていきます。で国府が藤島の枚方にあったらしいと言われてますね、古郡とかねいろんな地名から考えると。でも考古学的な資料がないんですね、発掘の証拠が。うん、それでまああったらしいというだけの話ですね。でそれから順序北上していったかというとそうではなくて、もうすぐ秋田まで飛ぶんですね国府は。うん、ここには733年ってありますね、はいはい、712年に出羽国ができますね。この時の国府がどこだか分かりませんが、藤島のまあ枚方としましょう。しても、もう10年後には、720年後か、733年には、出羽作を秋田村、高清水の丘に移す。以後、70年間、秋田城で出羽国の政務が取り、ね、行われることになります。そして、その70年後ですから、800年ですね。810年頃に、いろんな災害があったり、恵比寿のね、大氾濫があったりね、して、 鬼怒川の柵に戻ってくる。で、あそこが国府になるわけですね。元建てのところですね。だからポーンと行ってポーンと戻ってくるんですね。そういったですね、変遷を見せているのが出羽国のあれですね、あり方のようです。まあそういったいろんなことがあって、まあ、国づくりが進んでいくわけですね、でその次に、先ほどから出てきている坂上田村麿のこともちょっとその入れておきました。で彼は758年生まれて811年まで生きた人なんですね。すると出羽国は712年ですからね、それからもう50年も後に生まれた人で811年に亡くなってるんです。で791年に福征夷副使かね、副将軍みたいになるんですが、で彼が活躍するのはその797年には征夷大将軍になります。でこれは文字通り伊恵美氏を討つ成敗征服するための将軍なんでね、それがずっと今将軍になるわけですね。でそこの征夷大将軍になって801年伊沢を平定し13位に昇進する。802年今度は伊沢城を造営して、鎮守府将軍も兼ねる、あごめんなさい、鎮守府を多賀城から移して804年には再度征夷大将軍となったが、翌年には征夷大将軍が廃止され、征夷事業が大和朝廷で後もやめるというふうになって、それがやめるわけですね。で京都の清水寺、これが氏寺なんですね。で平成になってからアテルイと戦ったアテルイと坂上田村麿を一緒に祀った石碑が清水寺の境内に建てられたんですね。で平成の和睦とかなんとかという話題になったんですけどね。で石垣旅行なんかでよく連れていくんですが、そこにこうアテルイと坂上田村麿が一緒になってね、祀られている碑があるんですが、ですから坂上田村麿の伝説がね、この将来に残ってこれまだ研究課題でどうしたかなというのは分かりませんが、ポツポツと残っていますですね。で、将来はその何でしょうか、坂上田村麿が天台宗と一緒にあちらの太平洋岸のね恵美氏を打ちに行くわけですが、こちらの方は弘法大師信仰というんでしょうかね、真言宗が多いんですね、圧倒的に。で天台宗は羽黒の天佑が天台宗に宗旨替えをした時に天台宗のお寺がありましたが、今では鴨に一軒だけです、天台宗は。で羽黒も天台宗辞めましたからね、また羽黒修験宗に変わりましたから、だから天台宗のお寺って本当ないんですよ、庄内にはですね。で真言宗は多いんですね。これは新潟あたりからの流れかな、から入ってくるんですね。で、まあ、そんな状況があって774年からいろんな飛鳥神社とかずっとねできてきます。で、その次807年っていう年多いですね、大同2年っていうね、年が、これが弘法大師に関係するんですね。で、中国から帰ってきた年が大同2年と言われて、来てすぐ東北回ってお寺建てるわけないんですね。みんな何でしょうか、弟子集団がこちらに来た時に必ずそのね弘法大師とかね慈覚大師とかという親分のねあれをつけるわけですね、お寺とかね。だからこの寺はその弘法大師が開いたのだという伝承だけがですね、たくさん出てくるという。で人気があるのはその大同2年とかね、大同年間なんですね。これ4年間5年間しかない年号なんですけども、宗教的には有名な年号です。そして先ほど言った星印815年にこの頃鬼怒川の柵創建となりますね。この頃秋田から移ってきてあそこに国府が建てられたということになるわけですね。でそこに鬼怒川神社というのがあって、最新はそこに書いてある通りです。あとは824年頃からはずっと四角で囲んであるのこれ式内社というので、大和朝廷の正式なですね、なんていうかな、法律書というかな、百科全書というかな、そこに記載されているその国々の代表的な神社 が収められている式台社って言うんですけどね。で、大社と言われるのは月山と鳥海山の2つです。あとは、小社というのがこの小賀神社とかですね。それから、さあ、後の方の878年に小物弓神社とありますね。そういった四角で囲んだ神社が、これが、式内小社と言われるやつで、式内大社は月山と鳥海山の2つ。で、全部で9つ出羽国にはあるんですが、そのうちの5つか6つ、みんな庄内にあるんですね。あと秋田に2つ3つあるんですけどね。だから両国の中心は当然これは庄内だったということにもなります。まあ、それからは800年代はいろんな自然災害が起こりますね。で、鳥海山の噴火なんかも起きていくわけですが、その都度早く収まるように神様に位を授けていくわけですね。で、そんなことをやりながらずっと800年代は過ぎていきます。そして、古代史に庄内が出てくるのは871年のところですね。の次に二重丸で上岸13年、871年田川郡の摂府大荒木の玉戸寺に位2階を授与する。大荒木の玉戸寺というのは玉泉寺がありますね。玉泉寺に入る山門の、その対面というかね、反対側のところにこうお堂があって、そこに石の、お仏様でもありませんが石像があります。それが玉戸寺、この人ですね。この玉戸寺を祀ったものだと言われているですからね。で、この時はね、この理由が、夫が亡くなってもミサオをね曲げないで、その夫のために仏像修行に励んだというので褒められて、ね、国から表彰されてるんですね。で、当時はすぐあれでしょうね、夫が死んでですればすぐ次の人とね、ということが垣間見られるところですね。で、同じようなことが上岸15年873年に今度悪味の方で、友の部の小倉目という人も同じような理由でね、表彰されている。まあ、これは仏教をこう広めるためにそういった出羽の国からね表彰者を出したりして広めているということでしょうか。で、この災害とかが多いものですから、それを仏の力でなんとか鎮めてもらいたいというようなこともあったのだろうというふうに思いますね。で、秋田の方のその恵美氏が反抗したり侵略したりして、ということ、結構ですね、平安の末期に近づくと動乱がね多かったようですね。800年代ですね。で、いろんな反乱も起きてきてということになって、最後の星印は紀の輪にあった国府が今度洪水かなんかでね高台に移った。これは今の八幡町の一条ですね。一条なんていう名前も京都と同じで城がついてますから、都があったところを忍ばせる地名ですが、八幡の一条の八森遺跡というところに移ったのではないかというふうにこう言われているね。これが大体800年代900年ぐらいまでの庄内の古代史というんでしょうかをピックアップしたところです。まあ、そんなところで、古代史の概略が想像していただければというふうに思います。まとまりのない話を長々とやりましたが、なんか質問とかもしくはその歴史だなみたいなのがあるようですので、
ボリュームたくさんの
ありがとうございます。
いいえ、
面白いでしょ。面白いですね。脱線も面白いです
実は、長谷川さんから質問が、
いや、今でもたくさんいろんなことをお聞きできて、
一応コピーはしてきましたね。
ありがとうございます。はい、どうぞ。 今のその杉の神社の話とかも、まあ、オーラの話も初めて私実は。やっぱりこう韓日本海のこのつながりで、うん、その出雲の神様にも関係あるっていうことでしょうし、あのパクソンコールのパクソンの戦いのことが、はい、当時の大和政権からすれば、まあ、日韓の地があるっていうこともそうでしょうし、うん、まあ、言ってみれば近隣にまだ把握できてない土地があって、うんうんうん、で逆にそちら側から鉄利とか真っ赤だとか、うん、ああいった国から党と結んでこう挟み撃ちになるので、平田というようなこともあるのかなと思うんですけど、うんうん、ですからその日本海側沿いをこう例えば安倍の生田の海みたいなものがこう調査に来られるわけじゃないですか。この杉の神杉の山にしても、うん、で何かその時のなんていうかな、拠点っていうんですかね、
うんうんうん、
そういう風なものになった可能性ってないのかな。
ああ、そこまではちょっとわかりませんね。だから杉尾神社がいつね、勘定されたかわからないわけですよね、それがね。だからただ、さっき言ったように祭神から見ると出雲系ですからね、だからその出雲から来たのだという伝承があって、そして神社を作るときにその平安時代、弥生時代かな、いつ頃かは分かりませんけどもね、その辺の時に、我々の祖先は出雲なのだみたいなね、言い伝えがあったり、もしくはそのアイデンティティというかな、俺たちはこうなんだっていうね、あれがあったんじゃないかと思うんですね。ただその神社がいつできたかはちょっと分かりませんしね、神社史にもこれは載らないわけですね。もう昔からあったんだっていうね、その言い方しかないわけですね。まさか紀元前からあったわけでもないでしょうしね、うん、だからとにかく、まあ、確かに言えることは大和朝廷なんかが来る前、つまりさっき言ったいろんな神社がね分譲されますよね、開拓民によって、それ以前からあった神社ってことは確かですから、祭神から見るとやっぱり出雲系かなという感じはするんでね。いや、鉄を求めて来た民族がいたのではないかなというふうにこう思いますね。
あとこの出羽三山のなんか古い資料って、図書館にもあった本の中の、巫女の話の由来っていうところに面白いのがあって、八子の王子、八子の王子が能登、の伊豆杉山のところと、越後の国城寺で、いわゆる弥彦山ですね、そこを順番に改ざんしてきて、でこの由良のところに
行ってたのか
っていうのが言い伝えですから、これも話半分くらいで聞かなきゃいけないんですけど、ですけどやっぱりこれも考えてみると、やっぱり古種の国、古種の国のどの山もそんなに高い山でもなくて、海とかそういうのを見渡せるところで、弥彦山にしてもそうだし、伊豆杉山にしてもそうだし、そうするとやっぱりそれが、なんていうのね、そのちょうど国境なんですよね、で、越後からこうまたその突き出た、それこそ入り藩のところの突き出た、あまり高くもないところの、っていうと、まさしくこの杉尾さんっていうのが、その、かこう開拓するっていうんですかね、拠点にしていくには面白いのかなと思って、でそれがちょうどその八子の王子の由来のことの中に話があって、でさらに言うとその新潟県の歴史の中に伊弥彦神と伊弥姫のこのな新婚伝承ってなったり、これがちょうどその伊豆杉山あたりと弥彦さんとの関係なんですよね。だから何かこの海沿いのこのつながりの中に、この杉尾さんも、何らかのやっぱりなんか そういうつながりがあるの
か、入るかもしれないですね、
そういうのを何かこう順番に探っていけると面白いかな、それだと月更作って言ってましたね、 先ほどの
まだ確定してませんね、こういうのとかね。
もう月がそのさっきの加算式の月、と前と同じ月同士ですよね。うんうん、だからあのなんかますますこのどこにこの柵が、うん、あったのかとか。
そうですね。木の股なのかですね。まだ確定してませんね。
あとね、イコギナっていう。
イコギナ、はいはいはい。
あの氷を作ること
ですね。コシノのね、イコギナが作りたいという申し出をするんですね。
それもどこだったかっていうのなんかもなんかなんか多分もしこの辺だったりしたら、そのなんかこういういろんなつながりがあるのかなって。でも今日先生からいろんな話聞いて、その出雲の話のこととこの神様が夫婦で祀られているというようなところとかも。うん、はいはい、もうつながってきてて、うん、なんかこうまたまたいろいろ調べてる興味がどんどん、湧いてきてるんですけどね。なんかその私あの杉王さんっていうのはもしかすると高野山の、うん、この、 あの奈良 の三輪山をご神体という感じと同じように、うんうん、高野山がもしかしたら杉王さんの、うんようなもので、うん、でちょうど正午地と今の杉尾神社もこう山の両端をこう言ってみれば守るように、うんうんうん、で馬町から見るとまっすぐに、うん、あの高田山がありますので、うんうん、三角形のこう山を守る、はい、だからまあ時代とともに順番に移り変わってくるんでしょうけど、うんうん、なんとなくあそこの高田山がそういう意味ではすごく重要な場所になって、で地図的に見てもこう確かに越後からこう突き出た先っぽのところにある山、最初の山 で、うんうん、で海を見ると飛島と淡島でもうちょっとすると佐渡までこう、うんうん、でこっち側見ると鳥海山とかすると、うんうん、北ずっと向けば寒風山くらいになってたんですよね、うんうん、まあ、電波とできるくらいですからもちろん、うんうん、見晴らしのいいところなんですけど、そういうあれなんかもあのいわゆるその公海上の拠点っていうんですかね、うん、になるには、
う
ん、
そうですね、
いい場所だなっていうところなんかも、うん、ここにそのそういうことを拠点を置くなんか根拠になったのかな。うん、
だから出羽国ができる前、出羽の柵に、船を100艘使わせたというね、はい、歴史の記事もありますね、その港がどこなのかというね、ことも問題なんですね、だから、加茂なのかですね、だから、一番この大山にね、関係するとすれば、加茂が一番いいですね、ですから、酒田ではないんですね、でこちらの方ですから、だから、そういった記事が、まあ、どのぐらいの船か分かりませんよ、約そうですからね、普通の小さいね、あのボートみたいなあれかもしれませんけども、それでもその兵器をね、出羽国に送った、出羽の柵にね送ったという記事がありますから、だからそこの大山柵が果たしてね出羽柵なのかね、ということもまだ何もね分かってないわけですね。地理的にはすごくいいですね、山一つ越えればね、あの海ですからね、一番近い場所がこの大山のね、大山柵のところというふうに言えるわけですよね。ですからその辺の関係がね、まあ何せ考古学的な証拠がねほとんど見つかってないもんですからね、何とも言えないわけですよね。
なんか歴史のものはどんどん広がりますね。で私あのまあ、これは全く偶然なんですけど、それこそいろんなその昭和の歴史を調べてると、その甘粕の葉の趣味線だとか、絵像を飛鳥に招いて共演するとかね、はい、でたまたまストリートビューで、その私あそこは三日月のカトリンの近くの方、うん、はい、5年くらい前にちょっと行ったことあるんですけど、あそこの景色って、まあ、今上五のところの熊野長峰の方向、うん、さんの方を見たところと、はいはいはい、 山並みとすごく似てる
んですよ。ああ、なるほどね。
うん、でちょっと写真に行って、あの写真をね、私が自分で撮ってきたやつなんですけど、カリモにカラスカっていう場所があるんですよ。
うん、
ここカラスカ。
カラスカっていうのは、七尾線の、うん、あの蕎麦屋さん、大正庵みたいな。
ああ、大正庵。
そこは、あそこの向かいがカラスカっていう地名。う
ん、なんでカタカナ
か
を、カラスカ、カラスカって
、山田でもすぐ近く、
うんうん、行ったとこ、あそこからまっすぐ行って七尾線に行ったとこ、カラスカ、
これがカラスカから、カラスカから熊野の何人とか厚森さんの方を見たんですよね、うん、これがその飛鳥村の、
うん、
の遠野宮で、多分ストリートビューとかで見てもらうと分かるんですけど、
あ、なるほどね、
うん、ちょうどその熊野長峰と遠野峰とのは同じような感じです、
うんうん、面白いですね、
うん、これ
似てるこれがその
ここ、あ、なるほどね、
でこれがまあ、まあ、あの多分パソコンであのあれ見てもらうのが一番よく分かるんですけど、うんうん、でここがあの推古天皇が最初にあのなんていうか成長した東羅の宮から移った尾張戸の宮っていうところで、うん、でここにその趣味線だとかのもうすぐ飛鳥の町の飛鳥の真ん中なんですけど、うん、でそこと本当隣接してるんです、うん、だからこう偶然にしては揃いすぎてるなぁ、
なるほど、
山の感じが
似てるな、
そうです。でこれがその、
こっちが山の鶴岡で、
これがその趣味線 の、うん、あの石像の、
で、山の感じが似てて、
でこれが、これはその趣味線 の、 あの発掘されているのが終わりだの宮って、今のまさしくこの場所なんです。でだから、なんていうの、うん、偶然、ただの偶然だと思うんですけど、偶然だと思うんですけど、これ偶然にしては、でもあんまりにもその似すぎてるの
かな。なるほどね、うん、そう言いますね、
うん、だから、なんかそういった方法をこうなんかいろんな資料から見ていけると、これはまた同じですけどね、うんうん、ぜひちょっとあのまた先生にいろんなお話を伺いたいあげたいなと思う。今日はあの最初は本当、うん、こことあすかと、うん、カラスカと似てるなと思ってたら、うん、で後からこの尾張田宮の話を見て、あれ同じ場所だと思ったところがあって、カラスカの語源も確かにちょっとよくわからないし、うん、カリアスカだったら
カラスカ
アスカ、ね、
だから
、その
移ってきた人もあった
の、行ったって、その異国の氷とか、その月さら咲くのあたり の、うん、あれに何かつながるものがあったら、うん、全く違うかもしれない、うん、あの面白いなと思って、うん、ちょっと、まあ、あの今日先生の話いろいろ伺ってきて、またいろんなものを調べて、意外が出てきて、
よかった、
あのなんか今日またいろんな発見させてもらって大変だ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
私としてはそのくらいありがとうございます。
なるほど、面白いですね
もしよ
ろしい、これ、あ、これなんですけど、あの、うん、これはあれです、大山の、うん、と土地屋、
はいはい、
土地屋があります、
はい、
でそこのブラグの、うん、人が、あの、ブラグのことを、うん、まとめた、うん、ものなんです。で、あの、まとめ方っていうか、ほら、人、あの神社のこと、うん、そこの土地屋の中の神社のこととか、うん、いろいろまとめたものがあって、うん、あのコピーいただきました、うん、
あんだ、うん。どうやって返せばいい？
次の時でもいい。
ここの一里塚は有名で、うん、私も何度か、うん、菅井真澄の文書にも載っていてですね、うん、
いや、あの、はい、俺としてはまず次回決めたいのと、あとから新潟遠征の話があったって
今ちょっと危ないから
そうそう、今ちょっと危ないからなでも、あと11月なんていうの、あ、でもなんか一つの車で行くわけにもないもんな。今な、
JR からか
ってきます。それもちょっと、そういうとこちょっと大変だな。
ヤヒコさん、ヤヒコさんとか、カジュアルとか、興味ありますよね。
うん、どんどんどんどんどん話聞いて、とにかく書いてみたいな。で、ほら、あと11月の中なんて、もう冬だから、ちょっと、もし状況が許せば10月中に、10月の田植え終わったぐらいの時期に、あ、田植え、田植え、田植え終わった時期に、まあ、ちょっとそっちは様子見か、遠征は。
まあ、周りの感染とかね、それもあったりするので、
無駄ないや
ん、ね、県内なんかね、あの、全然、ミスないな。
じゃあ、それはちょっとじゃあ、置いといて、
三鉄族って、うん、これがよく、なんだっけ、月経犬伝説にも、ぐらいにも出てくる、
うんうんうん、
これ、あの、同期さんが言ってた杉野神社で鉄を作っていたという話の、
うん、そうそうそう、
これはどういった族なんです
か？月経犬の伝承はなぜあるかということがほとんど分かんないんですよね、うんうん、ただ三鉄族のあれに関係すれば固めの犬ということになりますからね、うん、あのめっこというね、今では使って悪い言葉でしょうけども、うん、それと関連付けてみると、その製鉄を営む人は目を悪くするんですね、固め片足、うんうん、なわけで、ここにあの今拝見した中にも神様に、鍛冶屋の神様で雨の目、あ、雨の間、一つの神って書いてあるんですけども、これは固めの神様なんですね。これはもう、国際的に製鉄に関係する人は、その、炎を見ますからね、それずっと見てなきゃいけませんから、3日、2晩見てますから、必ず目を悪くするんですね。だから、不意語を踏んだりしますから、片足がね、あの、だから、かかしなんていうのはその製鉄の族の慣れの果てなんですよ。一本足でね、立ってるでしょ、うん、だから必ず片足を悪くするんですね、あと片目ですね、だから製鉄の神は目が片目で片足というのが、あの国際的にね、どこの国でもそういう特色を持つんですけどね、そういった関連からいくと、そのメッケ犬というね、あの犬が片目を意味するのであればね、それで製鉄のあれと関係するし、先ほど申し上げた祭神のねから言っても、出雲系のその製鉄族というかな、そういったその関連が強いのではないかなという感じはしますね。
その日経伝説に出てくる
ムジナ
が、
ムジナ、そうそうそう、
三鉄族だ
って、だから、だから何らかしらの鉄のね、匂いとかな、はするんですよね、やっぱりこの湯田川とかね、なんかですと、
もう一つ質問していいですか、
私実は紙すきをしてたので、あの岐阜県の
日
吉っていうところで、
はい、
あのわらびっていうところなんですけど、あのこのわらび丘と同じこのわらびの字に生まれると書いて二字でわらびっていうんですけど、うん、で偶然なんですが、あのこのわらびの中で昔から紙をやってる人の家にこのイラン川と同じ字を書いて、
う
ん、磯川と呼
ぶ、磯川、はいはい、読みますね、はい、
磯川って読む人たちがいて、紙すきとわらびと磯川とで、確かに庄内でも一番最後まで和紙残ってる確かあの辺りで、で大和の辺りですけど、
うん、
わらびのっていう、
ああ、なるほどね。それはですね、面白いですね。
で、あの、偶然なのか、
うん、
それとも何かそういう信仰の対象と、あの、この、この、まあ、向こうの人は伊豆津川と関係があるんだって
。ああ、なるほど。はいはいはい。
だけど、ちょうど3つのキーワードが、
うん、
あのぴったり揃うので、
あ、ね、あ、
何かの関係なのかなと思ってたら、また今日またここでいきなりイラハのここから始まったのでびっくりしながらこう見てたんですけど、このあのわらびっていうちょっと普通では書きにくい字、
そうですね、はいはい、
あれとその神様とこのわらび丘にしてもそうですけど、
うん、
なぜあの字を使うのか、
あ、なるほどね、あ、
また伊豆津川とか伊良川の五十川はなんとなくあのそれはそれであるのかなと思うんですけど、あのわらびっていう字は普通の人はまずほとんど書こうと思って書けないぐらいの字ですけど、あれとこの信仰と何か つながりがあるのかな、
うん、
確かに大物意味がそこでもわらびようかですよね、
そうですね、
あの字に込められた何かその神の言葉があるのかな。
なるほどね。
まあ、和紙と神はね、まああの、うん、結びつき古い意があると思うんですけど、ほら古いものほどなんかそういうのがあるんだとすると、
うん、
あのなんかそういう信仰と結びついてるのかな。
なるほどね。
でちょうどそのわらびも山一つ越えたところに。あの親だ、大きい矢の田って書いて親だって言ったことなんですけど、そこもあの野山伝説とかって言って、あのこう神様、あの天照大御の神がそこにこう降り立った場所で、
うん、
であの出雲と同じあの何ですかね、こういうあの大国主の御事があの大和ロノキみたいなのをこう退治して、
うんうん、
で村人を守るっていうような言い伝えの貧困祭りっていうのがあるんですけど、
うん、
でも それもまさしく元なんていうのね、その親田神社も結構古いあの寺な、神社なんですか、うん、やっぱり出雲のそれと同じようなつながりとくっついてるので、
うん、
やっぱり何かの信仰のつながりなのだなっていう
気がしますね。
字と意味と信仰と、
うん、
この古さと、なんか古さが何から起源が来てるのかな、
あ、
ね、北回りで例えば大陸から、
うん、
大陸から移ってきたものだ、旗打ちだとかあのね、あのいろいろなものもありますし、
うん、
それがもうちょっと分かってくると、
ああ、なるね、わらび手刀っていうのありますよね、
ありますね、
あれ、うん、あのナイフみたいなね、
そうで
この持つところがね、わらびの文様のね、
持ちやすいように、
ね、うん、そう、うん、あれがですね、
刀ですか、
例えば恵比寿あたりの製鉄と関係あるようなですね、説もありますしね、
そうですね、こういうやつですね、
そうですね、
あ、こういうやつね、
この持つ柄のところがね、こうぐるっとね丸くなって
外れない、
いかにもわらびのね、うん、なってですね、
うん、鉄刀もありますね、
わらび手刀は若干こう曲がってるんですよ、 でこれはやっぱり馬に乗って戦う場合には直刀ではダメなんですね。こう反りがあった方が切りつけやすいんでね。でそれが例えばヤマトが攻めてきた時に武器は直刀でしたから、エミシトの戦いで負けるわけですよ。そこで学んだのがやっぱり馬で戦う場合にはこの反りがないとね、刀としては突き刺すだけです、直刀はね。だから不便だというので、そこから日本刀の姿も生まれてきたというね。もともと日本刀はああいう形ではなくて直刀だったものがそういう形になるなったという説があるんですね。
大和政権が蝦夷を服従させてくるじゃないですか、
はい、
で、まあ、当てるよりもちょっと前でしょうけど、多くの蝦夷がこう、
はい、
服従を誓って、はいはいはい、で、はい、それから渡り島の蝦夷とかも一緒に馬を、
うん、
こう何ですか、収めるっていうか、
うん、はいはい、
で戦闘くらいの馬を、
うん、
朝廷に献上したというのが、うん、はいはい、書いてあったんですけど、うん、その馬って どうしたんですか、その飼育してたんですか、それ
も安いでしょうね、だと思いますよ、
今だったら大森のなんか飼っておいて、昔から飼ってた、
サラブレッドみたいな馬じゃなくてね、日本独特の足の短いね、
ポニーみたいなね、
ポニー、そうそう、ポニーみたいな、あの馬でしょうね、
1500年くらい前ですよね、
すごいな、
神田地名みたいなね、今残ってるあれが子孫だと思いますけどね、ああいった馬をやっぱり飼ったんじゃないですかね、
飼育するそういう風習とか技術とかもあった
ってことですか。あった、当然でしょうね、うん、
それはいわゆるそのアイヌのような先住民のような人たちがそういうものを持ってたのか、
うん、
あるいはいわゆるモンゴルだとか、
うん、
ああいったところ
これから来たのかもしれませんね、うん、それも十分考えられますよね、
うん、いや見てて馬銭湯を献上したって 書いてどこから銭湯
なんだよ、すごいよ
ちょっと銭湯すごいな、
ね、今でさえもその銭湯を集めようって言ったら大変ですけど、うん、もう1500年前に、うん、なんか道の奥で渡り島と出羽の蝦夷が献上したというのが書いてあったんですけど、いや、それが本当かだとは別にして、まあ銭湯を集めるのはこれは運ぶのも大変です
し、ね、そうでし
ょうね、いや現実に今の時代でも言われたらどうかと思ってしまったりしますけど、なんか韓日本海のそのつながりって決してその朝鮮半島経由でとかだけじゃなくて、
うん、でしょうね、
あったんでしょうね、やっぱね、
だからロシア側っていうかな、大陸から見ればね、宇宙民みたいなもんですからね、日本海っていうのはね、だからいくらでもこう交流はあったというふうに考えられますね。
越の国と越の国から出羽の国はやっぱり非常に大きな影響を受けてる、
うん、だと思うんですね、はい、
越の国は能登半島の突き出てるくらいですから、やっぱり大陸とも交流も
しやすい、うん、そうです
よね、なるほどね、うん、
でやっぱりその安倍のヒラフっていうのは、うん、なんかそういう船の航海技術
を、うん、そうですね、そう言われてますね、
が家臣団がいたみたいな、
うんう
ん、ママチの安倍も
そうかもしれない、
関係あるのかもしれませんし、
そうですね、
あるよね、きっ
と、ね、
あいった大きいもんな、
うん、いたの、
うん、
安倍を見ている、うん、人たち の、うん、なんかその歴史みたいなやつもあったんですよね、
うん、
なんか関係あるのかなって探してみたかったんですよね。
調べて、調べて、調べて、調べて、
調べて、調べて、調べて、調べて、調べて、調べて、調べて、調べて、
調べて、調べて、調べて、まとまらない話
で
失礼いたしました。
個人的には次回の講師もなんかテーマ決めてお願いできればってちょっと思ってるんだけど、何だろうな、先生にお断りもなくかな。
いやいやいや、
次回も講師お願い、
はい、あ、私でよければ
可能ですか。
同行の師がいるのは大変がいるのは嬉しいですので、
どの辺掘り下げていただいて、もしくはこの辺を話したいと、もしあれば、
あとグラネット
で、この腰を
お土産、
ああ、申し訳ございません。
あ、3杯か4杯にして薄めて飲むみたいな、
ありがとう、
うんうん、薄めて飲むみたいな、うん、
焼酎に入れてみるかな、
焼酎に、うん、焼酎でも焼酎でも何だっけ、アルコール
なんか良さそうですね、
良さそう、う
ん、健康的に飲めそうですね。
お土産、はい、
紙の鉄の宝の
ヒントだ
から宝だとやっぱりいいです
ね、特にあげて、特に、ね、あったんです、中村屋のばあちゃんに置いて、
伊豆の会社
のお菓子屋
さん、伊豆のこのつながりとかっていうようなことを、あの少し分かってくれると思いました、
うん、先生そういう話って可能ですか。
はい、勉強しなきゃいけませんね。
出雲のその小塩神社っていう名前を使ってるのは全国的にもそんなに、も
いえ、いろんな
あるんです、
うん、あの腰、体の腰を使ったり、表記はいろいろです、
うん、
ただ鶴岡城の中にも小塩神社があって、それは古い4つのをと書くんですけどね、いろんな字を当ててます、小塩っていうのは、だから小塩になったり、小塩町の小塩、あんな字を当てたりね、いろんな腰をであれば何でも字は当たるんです。当て字でずっといきますね。腰を小さい塩と書いたのもありますしね。うん。なんか発音ができれば何でもいいですね。表記は、うん、そんな感じがしますね。いろんなあの言い方があります。で、小塩神社についてはもっとあの詳しく調べた人もいますし、その資料もありますので、うん、分布とかですね、うん、それもっと詳しい あれはあの資料はあります。
あの大山積みの、
うん、はい、
まあ、三島、大三島にして、三島神社
の、はいはい、で
山じゃなくて島も、うん、まあ、あれも山のうち
に、そうですね、はいはいはい、
その長門の国だとか、 それこそ博多の神社とか、
うん
うんうん、結局海に浮かんでる島が御神体、
うん、そうですね。
で、おそらく弥彦神社も佐渡が御神体みたいな感じになるかなと思いますし、で、磯貝山にしても能登半島能登島もあれば、
うん、
あそこから立山連峰も見えるし、山と島、
そうですね。
そういう、そのもし信仰があるとすると、確かにここも飛島もあれば淡島もある、
うん、そうですね、うん、
ですから、なんかそういう島にまつわる信仰みたいなようなのもあるし、
うん、
新しいことを教えていただけると、
日本神話の始まりはみんな島から出来上がってきますからね、これはね、島からこう作っていくわけですね。イザナミ、イザナミがね。
ああ、なるほど。
あとこう、よき
神社。
よき神社ってあります
よね。
で、これも、つながってあれなんですけども、その、奈良の長谷寺の横に、よき天満宮ってい
うのがあって、はいはいはい、
その、よきって多分同じ字ですけど、うん、その御神体も、なんか、鍋倉さんだったかな、うん、で鍋倉さんっていうのが実は矢吹にある、
うん、
あ
鍋倉、はいはい
はい、鍋倉さんなんですけど、
うんうんうん、
その天照大御神の神がその石に降り立って、うんうんうん、っていう、なんかちょっと宮山のすぐ裏になりますけど、だからその鍋倉っていう言葉と良き、
うん、ああ、なるほどね。
で、なんかそういう言葉は多分この信仰の中から来てる、
うんうん、
で、先ほどその男女のその女性心のものとかっていうのとのつながりだと思うんですけど、やっぱり出雲だけじゃなくて、やっぱり大和の国のそれとも、
うん、
まあ後からこう入ってきた、
うんうん、
なんでしょうけど、この一帯になんか そういう信仰が入り混じってるのが、面白いなと
思って。あ、ね、
だからぜひこの小塩神社もそうだし、出雲の話もそうですし、私的にはなんかそれをもっとだんだん掘り下げて、いただけるとすごく興味湧くなと思いますね。なんかその杉尾さんのそのメッケイヌのそのなんだ鉄とのつながりとかもなんか順番にこう見つかってくるのかな。
うん、
なんかどうしても歴史っていうと中央からの話を、
うん、はい、
将来の人間が学んで、うん、でなんか全然自分たちと関係ない
範囲
内で学んでって、なんか映像でこう討伐されたくらいの
話じゃ、うん、
ないんですけど、でも身近なこの場所のものでこのその時代その時代のがどうであったかを見ながらこう研究できると、うん、なんか将来の歴史の中にこういうのがあったっていうような見方ができるので、なんかみんな大和の奈良の方の話で教科書を書かれ
てる人
でしかいないので、なんかぜひなんかそういう、こう将来目線でっていうんですかね、そういうのできるといいなと。
そうですね。
お願いしてよろしいですか。
福祉の、
はい、ちょっとテーマは
煮詰めていただければ
、はい、日程だけ決めてしまいたいですが、どうでしょう。
10月ですね。
週目、2週目ちょっと忙しそうなので、13とか20日とかだと助かりますが、
平日
ですか、ね、ごめんなさい、11日、あ、違う、16とか23、
どちらでも私は大丈夫です。
皆さんどうですか、うん、大丈夫、とりあえず16で、はい、次回が10月の16日、
土曜日ですか、
土曜日です、
うん、はい、
土曜日で14時でいいですね、はい、先生メールはないですか、メール、
メールあります、
あります、ね、
覚えてません
そしたらあの電話でお聞きしますので、
はい、はい、あ、ある、待てよ、
あ、私の、 あのアドレスにメールいただけるととても助かる、
ああ、なるほどね、
はい、はい、
名刺に、
はい、ね、あります、
わかりました、はい、はい、春雨ドットなんだっけな、自分に出すことないんですけどねちょっとわかりませんね
はい、ではあのであのやっぱり先生にすごい正解だったのと大正解させて、うん、思ってる時代ですが、もうちょっと時間がだいぶオーバーしてしまいましたので、今日はこれにて、終了したいと思います。
どうも、まとまらない話で、
ありがとうございました。